皆様こんにちは。2番杉浦博樹です。第260回定例会において4項目6点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は防災対策についてお伺いいたします。今定例会でも大規模災害に関連する一般質問を行っている議員がおりますが、それだけ今は災害に対してどのように命を守り対応をしていくかが重要となっております。市では災害から身を守るために必要な情報として避難所防災マップを作成しており、市民の防災意識向上や地域の防災力強化に努めております。そしてこの避難所防災マップの指定避難所一覧を確認しますと、各地域の公民館、体育館、小中学校体育館や集会所、各種センターなどが記載されております。しかし、この指定避難所において、特に合併前の旧町村における集落の各種センターは、老朽化がかなり進行しており、普段から使用ができないところが一定程度あります。また、大畑地区に関しては、多くの避難者を受け入れることが可能な大畑公民館や体育館等は、耐震不足や冷暖房などの設備が整備されていないことなどにより、各種災害によっては避難所としての使用ができない可能性が非常に高い施設であります。こういった施設においては、通常市で管轄する担当課が違うことから、避難所を整備するにあたり、予算が大きく伴うことから、新規建設や修繕が思うように進まないのが現状です。しかし、災害は突然起こるものであり、待ってはくれません。災害は起きたが、老朽化等で避難する場所がないということが絶対にあってはならず、該当する避難施設の新規建設や修繕、各種センター等の集約を含め、早期に計画を立て実行する必要性があると考えます。そこで1点目の質問は、市が指定する避難所の老朽化対策と今後の施設の運用管理方法についてお聞きします。2項目目は、北限のニホンザルの被害対策についてお伺いします。特定非営利活動法人、北限の野生動物管理センター発行の下北半島ニホンザルモニタリング調査報告書によると、2024年1月末現在の下北半島に生息するニホンザルは、75群2852頭プラスアルファ確認されております。昨年の同時期との比較では、群れは1群増えたものの、個体数は約60頭の減少となっており、私がこれまで行ったニホンザルの被害対策についての一般質問において、初の頭数減となり、各市町村において有効な捕獲対策が実施されているものと推測されます。しかし、前年度は記録的猛暑の影響から、過去4年間を比較しても、下北全域、むつ市においては、被害件数、金額とも最高を記録しているほか、ニホンザルの行動域も年々拡大しており、人とニホンザルの共生対策の確立が一層急務となっております。そのような状況において、今年度のニホンザル被害対策に関連する国、県、市の予算は大きく削減されております。今後も少子高齢化による人口減少などにより、ニホンザル被害対策に関連する予算は縮小していくのが予想される中で、地球温暖化による影響により、自然環境が変化する中、これまで以上に計画的かつ有効的な捕獲作業を実施するとともに、被害件数、金額の減少に努める必要があります。そして、捕獲実績の向上と被害件数、金額の減少につながる有効的な追い払いを実施するためには、人材の確保と育成が急務であります。第259回定例会予算審査特別委員会の鳥獣対策事業でも質疑しましたが、 今年度の主な被害対策方針は、予算削減の関係上、野猿監視人を減らし、捕獲対策を中心に力を入れるとの答弁でありました。が、被害を抑えるためには、捕獲、追い払い、電気柵など、総合的な被害対策を実施してこそ、毎年の被害軽減が成功するものであります。毎年自然災害が頻発する昨今において、被害状況を説明する際に、自然環境の変化を理由にすることなく、毎年一定程度の効果を出していくためにも、高度な専門知識を有する野猿監視人への環境整備も必要不可欠であります。そこで1点目の質問は、予算の縮小による今後の影響と今年度の被害対策方法について、2点目は野猿監視人の雇用状況と人員確保の必要性についてお伺いいたします。3項目目は道路整備についてお伺いいたします。先日、国道338号海峡ライン野台脇野沢間の復旧状況の記事が新聞で掲載されておりましたが、この路線は令和4年8月の大雨災害により通行止めが長期間にわたり続いております。脇野沢地区は、むつ市内への道路が1本しかなく、また、この道路も脇野沢中心部と小沢地区の間で、道路を塞ぐ災害が起きやすい箇所があり、令和4年8月の大雨災害時も、この間の道路が大雨により冠水し、一時的に通行止めになった経緯があります。この時はまだ海峡ラインは通行可能であったことから、脇野沢地区は孤立することなく、緊急時は海峡ラインを通行することは可能でありましたが、その後の大雨による災害で、海峡ラインも通行止めとなり、現在に至っている状況です。先般、脇野沢地区での公共施設等の建て替え集約に関する住民説明会を開催した際に、出席した住民から、老朽化する既存施設を集約し、新規建設しても、現在のように海峡ラインの長期にわたる通行止めや、市内へ向かう道路状況が整備、改善されない限り、脇野沢地区へ訪れる観光客の利便性向上にはつながらず、交流人口が増えないのではないかといった声が出ました。259回定例会の一般質問において、陸奥湾フェリーの観光バス受け入れ体制の強化について質問した際、私は、陸奥脇野沢間の国道338号線一部区間の整備を要望しましたが、先ほど説明した住民説明会でも、脇野沢地区や下北半島の活性化のためには、この陸奥脇野沢間の道路整備も必要であると同時に、海峡ラインの早期復旧も地域住民は非常に強く望んでおり、西通地区の道路整備も何より重要であると考えます。また、今回の海峡ライン長期通行止めは、災害等により一時的な通行止めはあっても、これほど長期的な通行止めは近年にはなく、地域経済に対する影響や災害時の集落が孤立するといった懸念を住民は抱いており、実際、地域経済に及ぼす影響においては、脇野沢地区道の駅の来客数の減少や、宿泊施設での予約キャンセルの増加といった影響がすでに多くある現状です。国道338号線は、県の管轄であることから、市では復旧も含め、直接整備に取り組むことはなく、関与は限定的であることはもちろん承知しておりますが、このように地域経済に及ぼす影響や、災害等により集落が孤立する影響を考慮した場合、市は県に対し予算を重点的に配備し、早期復旧に向けた重点要望を出すなどの対応が必要ではないかと考えます。そして今回、私を含め地域住民の多くが新聞での報道で知ったように、海峡ライン復旧状況などの詳しい状況が分からず、4月下旬の開通時期が近づいた時でも、正確な情報がつかめないといったことがありました。 実際、今年の宿泊状況において、地元の宿泊施設では、宿泊者によるゴールデンウィークの宿泊問い合わせで、4月中旬ごろの問い合わせにもかかわらず、海峡ラインの開通状況が市のホームページや県の道路情報を発信するホームページでも正確な情報がつかめず、宿泊の問い合わせに返答できないといったことがあったそうです。こういった事例を防ぐためにも、市では県と連携し、早期に海峡ラインの開通情報を共有し、地域住民に情報発信する必要があるとともに、これまで市ではどのように情報発信を行っていたのか、疑問な点が多くあります。そこで1点目の質問は、国道338号海峡ラインの復旧状況と市の取り組みについてお伺いいたします。4項目目は地域公共交通についてお伺いします。公共交通は地域内の住民の移動手段、また観光客と来訪者の移動手段として地域経済を支える非常に重要な基盤でありますが、昨今の地域公共交通の在り方に関する考え方は、地域の人口減少における利用者の減少、車中心の交通システムが普及することから、地方においての公共交通体系が限られた状況へと変わりつつあります。最近では、JR 津軽線蟹田民間夜間が2022年の大雨被害により不通となりましたが、関係機関による度重なる協議を経て、事業者や沿線自治体による鉄路復旧の負担増の影響から、鉄路の廃止が決まり、今後はバスや乗り合いタクシーへ転換することで合意しました。このことに関し、宮下総一郎知事は定例記者会見で、災害をきっかけとした廃止を前例にしたくないとの見解を示しましたが、同時に、蟹田民間夜間は災害があってもなくても同様の議論が起こる路線だったと思うが、廃止だけを前例にすることは避けなければならないとも述べており、今後、地域の人口流出や減少による利用者の減少が進むことが予想される中で、必然とローカル鉄道の在り方に関する議論が、廃止ありきの方向性に進んでいく可能性に懸念を抱く発言をしております。何より、今回の JR 津軽線のように、車のみの公共交通体系の選択は、2024年問題への対応や、カーボンニュートラルといった環境問題の観点、また、半島特有の主要道路が少ない状況における災害時の道路が寸断された場合の迅速な災害支援などで、地域や住民を守ることには限界があるとともに、公共交通体系の選択肢が複数あることは、持続可能な地域社会の形成のために必要不可欠であると考えます。そこで1点目の質問は、JR 津軽線蟹田民間夜間の廃線における JR 大湊線への影響について、2点目は、住民アンケートや条項調査実施の結果を受けて、今後、活性化協議会ではどういった議論をしていくのか、また、市では活性化協議会での議論は今後公開していくのかをお聞きします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず防災対策についてのご質問。市が指定する避難所の老朽化対策と今後の施設の管理運用方法についてでありますが、現在当市におきましては、市内小中学校や公民館等の公共施設をはじめ、各地区の集会所および保育園等の民間施設合計98箇所を指定避難所として指定しているところでございます。いずれの施設におきましても、 平常時はそれぞれの施設の機能に応じた適切な維持修繕が行われているものと認識しておりますが、一部の施設におきましては、議員ご指摘のとおり、老朽化が著しいものや、耐震性の確保に問題を抱える状況にあるものも散見されます。当初といたしましては、今後、災害の規模、種別に応じた適切な避難所の確保に向け、避難所の長寿命化に向けた補助金及び助成制度等の活用に関する情報収集に努めるとともに、避難所の統廃合及び新たな指定等も視野に入れ、総合的な対策方法について調査検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたく存じます。次に、その他いただいたご質問につきましては、それぞれ副市長及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
斉藤副市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず地域公共交通についてのご質問の1点目、 JR 津軽線蟹田三間屋間の廃線におけるJR 大港線への影響についてお答えいたします。 JR 津軽線蟹田三間屋間について、先日の新聞報道にて宮下青森県知事が前例にしたくないと発言されたとおり、災害から始まり復旧費用が負担となるから廃止という流れは望ましいものではないと考えております。地方ローカル線の在り方につきましては、それぞれの路線ごとに特徴が異なるものであり、今回の廃線が JR 大港線に直接影響を与えるものではないものと認識しております。JR 大港線は、地域の生活を支えるとともに、下北半島の観光振興やビジネスにとって非常に重要な役割を担っており、今後のさらなる利用促進と地域の活性化に向けて、沿線自治体や周辺自治体の皆様とともに、協議を重ねてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、住民アンケートや情報調査実施の結果を受けて、今後活性化協議会ではどういった議論をしていくのか、また市では活性化協議会での議論を今後公開していくのかについてお答えいたします。令和4年12月に設立されました JR 大港線活性化協議会では、昨年度、下北県駅及び上北県駅を対象に、住民向けアンケート調査を実施したところであります。アンケート調査の結果によりますと、むつ市及び下北県駅4町村では、観光ビジネスに利用される方が多く、横浜町では通学として利用されている方が多いということが分かり、JR 大港線が地域にとって大切な路線であることが再確認できたものと考えております。また、アンケート調査において寄せられたご意見といたしましては、八戸行きの直行便の増便や、青い森鉄道との接続時間の改善、駐車場の拡大等がございました。こうした声をもとに、早速、市といたしましては、下北駅前の広場の駐車場を拡大するための補正予算を計上し、大港線の利用促進、利便性向上に向けて取り組みを始めたところであります。今年度、活性化協議会におきましては、大港線乗降調査を実施予定であり、昨年度のアンケート調査のデータとも合わせまして、今後の大港線の利用促進や地域の活性化に向けた具体的な方策について、活性化協議会で議論を重ねていくこととしております。また、活性化協議会における議論につきましては、当市ホームページで公開してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
産業政策部長。
北限のニホンザルの被害対策についてのご質問の1点目、予算の縮小による今後の影響と今年度の被害対策方法についてお答えいたします。まず予算減額の要因につきましては、捕獲、追い払い、電気柵などこれまでの経験値を踏まえまして、総合的な被害対策の観点から減額となったものでございます。次に今年度の被害対策についてですが、捕獲体制の強化を図ることとしております。昨年度、大型檻と小型檻をこれまでの出没状況や目撃情報をもとに効率的に設置した結果、捕獲頭数は令和4年度の19頭から令和5年度は96頭と大幅に増加いたしました。今年度におきましても大型檻を1機と小型檻5機を新たに購入し、農作物に被害が及ばないよう努めたいと考えております。また、追い払いに関しましては、目撃情報や発信機をもとに、野猿監視人やモンキードッグによる追い上げを実施し、電気柵の設置と合わせて被害の防止に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、野猿監視人の雇用状況と人員確保の必要性についてお答えいたします。野猿監視人は主にニホンザルの追い上げや設置した罠の確認等の業務を行い、ニホンザルの被害対策において重要な役割を担っており、今年度は5人を雇用しております。一方で追い上げの効果につきましては、ニホンザルの出没に対して迅速に対応することで農作物の被害の防止に役立ちますが、ニホンザルの頭数は毎年増加しており、対応に苦慮しておりました。このような状況を踏まえ、昨年度から捕獲に重点を置くこととした結果、頭数も減少に転じ、一定の効果があったものと認識しており、引き続き捕獲に重点を置き、追い上げ電気柵を効果的に実施することとしております。今後におきましても必要な人数を確保し、野猿監視人と情報を共有しながら、必要に応じて市職員も現場に足を運び、効果的な対策を実施してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
都市整備部長。
道路整備についてのご質問、国道338号、海峡ラインの復旧状況と市の取り組みについてお答えいたします。国道338号に位置する海峡ラインは、令和4年8月11日の豪雨被害による道路崩落で通行止めとなっており、令和5年度春から仮設道路の共用を行いながら、復旧を進める方針としておりましたが、想定を超えて地盤が不安定であったことから、仮設道路の共用を断念し、通行止めにより復旧工事を進めていると、道路管理者である青森県から伺っております。現在の進捗状況といたしましては、作業の安全対策のため、雨水の排水対策を実施しながら、道路の盛土作業を実施しているとのことですが、復旧工事の完了が、通常の冬季閉鎖となる11月ごろとなることから、開通につきましては、来年度春の予定であると伺っております。また、通行止めの工法の状況につきましては、市が管理する道路はもちろんのことでありますが、国道及び県道におきましても、工事や災害等により、緊急で通行止めを行う際は、道路管理者である青森県と連携を図りながら、市ホームページ及び市公式 LINE 等の媒体で周知し、今後におきましても、市民の皆様の安心安全な生活を確保するため、的確な情報収集を行い、開通予定等の情報発信に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問させていただきます。まずは1 項目目、防災対策についてを再質問いたします。脇野沢地区では、クソ止まり地区にあるセンターや木南地区にあるセンターは地区唯一の避難所に指定されております。しかし現在このセンターの方は雨漏り等により使える状況ではなく、地域から修繕の要望が上がっておりますが、いまだに予算がつかない状況です。こういった状況を改善するにはすぐにでも修繕して使用可能にするか、今後の維持管理を考えた場合、各地区のセンターを集約し、市で老朽化する避難所がある地域の避難計画を策定して、避難可能施設へ誘導するといったことが必要であると考えますが、市の見解の方をお聞きします。
危機管理官、
お答えいたします。避難所として利用可能かどうかという状況は、やはりその災害が発生した時点で、市の職員が現場を確認して、入れるものであれば、そこの避難所を使用するということになると思います。また、使用できない場合は、当然、別な安全な場所に移動していただくということも考慮して、進めていきたいというふうに現状では考えております。
杉浦博樹議員。
大畑公民館、体育館のある避難対象地区の人口は、大畑地区で最も多いわけですけれども、収容可能人数を多く受け入れることができるこの両施設、災害が起きた際の避難所として、何より整備が必要だと考えておりますけれども、この点についても、市の方ではどのように考えているか、見解をお聞きします。
危機管理官。
大畑地区は全部で29箇所、4646人の収容となっておりますけれども、やはり災害発生場所によっては分散して、大畑地区にこだわらず、旧むつ市内の方に移動していただく方法等も、その災害に合わせた状況を考慮して、移動を含めて考えていただきたいと思います。考えていくべきだと考えております。
杉浦博樹議員。
その災害の状況に応じてというふうなことでお話ありましたけれども、やはり一番いいのは自分のお家の近くに避難所があって、そこにこう避難できるのが一番いいわけであります。やはりですね、この避難所を設けるということは非常に重要である、このように考えております。なので各地区のこのセンター、使えないセンター、そしてこの大畑公民館、体育館、現状では耐震等引っかかっておりますので、なんとかですね、こちらの方避難所として、やはり新たにこう整備していくっていうふうなことは必要だと思いますので、ぜひとも今後こちらの方検討していただきたい、このように思っております。それでは2項目目の北限のニホンザルの被害対策についてお伺いいたします。1点目、予算の縮小による今後の影響と今年度の被害対策方法についての再質問ですけれども、令和5年度ですね、むつ市では先ほど答弁ありました約100頭捕獲したというふうなことで、成果を出しましたけれども、毎年度の計画捕獲頭数、この数字が必ずあるんですが、これ、確か毎年で、むつ市では300頭ほどでしたか、部長、300頭ほどでしたよね、確か計画は。いいです、いいです、確かそのくらいだと思ったんですけども、まだその数字には足りない状況であります。もっと捕獲頭数を増やすために、今年度の捕獲計画は、どの地域を重点的に行う考えなのか、また大型オリは増やしていく方向であるのか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。まず先ほどの答弁にもありました通り、 大型織というものをですね、まず、今年度は、何期だっけ、3期だっけ、1期追加いたします。そして小型織を5期ということで、まあ、これにつきましてはですね、大型織につきましては、集団で発生した群れの対応ということで、非常に大きな効果が出ているものと認識しております。また小型の織につきましてはですね、まあ、その猿の移動ルートであるとか、そういうところにですね、多数設置できるというふうに考えておりますので、蓄積というお話もございました。最初の方はどうしてもその脇の沢地区を中心にですね、川内とか、そういうところの捕獲頭数が多かったんですけれども、近年はですね、まあ、関根の方であるとか、大畑の方であるとか、猿の群れが増えて、猿の頭数が増えたことによりまして、発生箇所も変わっておりますので、まあ、先日もですね、大畑の方で、罠を設置して、すでに今年は昨年を上回るですね、捕獲になっておりますので、状況に応じて対応してまいりたいと思います。
杉浦博樹議員。
それでは、今年度の元気策ですね、こちら例年通りのメーター数設置していく予定なのか、また設置希望者、待機者、この辺どのくらい今いるのかどうか、こちらの答弁の方お願いいたします。
産業政策部長。
はい、電気策ですけれども、少々お待ちください。電気柵につきましては、今年度の実施予定はですね、6か所の設置を考えておりまして、予定のですね、延長、630メートルの、設置を予定しております。すでに先日250メートルを設置したところでございます。以上です。
はい、続けて
じゃあですけれども、現在ですね、15件、設置の要望をいただいておりまして、今年度はそのうちの6件設置する予定でございます。
杉浦博樹議員。
やはりこの予算の削減によって、電気柵の設置の方ですね、例年通りのメーター数にはいってないと思います。3分の1ほど削減ですかね。設置箇所の方も6箇所ということで、例年いつも9箇所から10箇所を設置しているかと思ったんですけども、まあ箇所数も減っているということで、まあ、今、設置希望者、待機者の方を聞きましたけれども、まあ、15件設置希望者って、まあ、今回6件設置するということで、待機者は9件余り、まあ、多分この数字は例年待機者出てる数字なので、多分これから設置希望者の方多分少なくなっていく、なっていってる、今、傾向にあるんだと思います。まあ、なので、まあ、この辺については、まあ、電気柵ですね。まあ、予算が削減した中で、電気柵の設置も削減していく形になると思うんですけれども、まあ、少なくなった分、できるだけ早期にこう設置してもらえるよう、よろしくお願いいたします。で、次です。次の質問です。今回を契機に、国県では今後、鳥獣被害対策関連予算は増える可能性が低いのではないかと、私自身考えております。市でも国、県と同様に足並みを揃えた縮小した予算配分にしていくのか、また予算縮小が続き、野猿監視人を増やせない中で、被害対策の効果が出ない場合は、今後どういった被害対策を実施していくのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
気象。
はい、まずは国県の予算につきましては、先般6月に行われました全国市長会におきまして、農林水産部会の中でも、鳥獣被害対策の予算拡充ということを むつ市としても要望させていただいておりますので、予算が減らないようにですね、まずやっていくことが市としても大事だというふうに感じております。その上で、今年度もですね、長寿被害対策の予算は減額されておりますけれども、新年度の予算におきましても、産業政策部長からありましたとおり、今年度は大型織1基、小型織5基ということで、昨年も織をですね、購入させていただいておりますけれども、この捕獲の効果というのが、まずは大事だというふうに考えておりまして、頭数が減ることが被害の減少につながると認識しておりますので、防止ももちろん対策として必要で、電気柵、もちろん今後もやってまいりますけれども、まずはこの頭数をですね、計画通り減らしていく、そちらの方に今、力を向けているという状況でございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
でもですね、令和5年度、60頭減になってますけれども、それでも被害の方は過去、4年間においては過去最大というふうなことで数字が出ています。どうしてもこの捕獲の部分、頭数を上げて、で年間の頭数がこう徐々に減っていったときに、多分効果の方が、分かってくるというふうなことになるかと思います。で、この捕獲に関してもですね、やはりその捕獲場所へ、例えば追い払いの方をして、で、できるだけ捕獲場所で入るような形で、こう追い払いをするっていうふうなのもやはり必要になってくると思うんです。なので、なんとかですね、予算の方、先ほど市長の方でも答弁ありました、県の方に予算の方ですね、なんとかつけるようにというふうなことでの要望を出しておりますけれども、来年度また予算が少しでも増えた場合には、やはりこの人員の確保というふうなことをきちんとやっていただきたいと思います。ただ、やはりですね、この予算の部分に関しては、やはり長寿被害対策、多分今後、私はやはり縮小していくと思ってますので、ぜひとも人員不足を解消するためですね、今後、IoT の部分ですね、そちらの方積極的に研究していただいて、導入の方して、で人員不足解消の部分でなんとか補ってほしい、このように要望いたしまして、2点目の質問に移りたいと思います。野猿監視人の雇用状況と人員確保の必要性についてということで、今年度は野猿監視人5名、いるというふうなことで、確保しているということでお話ししておりました。例年であれば10名ほど多分いたと思うんですけども、半分というふうなことになっているんですが、なかなか5名で、この広大なむつ市の、追い払いの方をこう追い払いを含めた作業をしていくというふうなのは、非常に負担がかかっていくのかなと思うんですけども、再質問ですけども、人員削減を補完する役割として、すぐにでも導入可能な IoT 技術、こちらの方を導入していく考えとあるのかどうか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
産業政策部長。
はい、ですね、その5人分の、削減に対しての、対策ということ でしたけれども、令和4年度と令和6、あ、5年度にですね、ドローンの実証実験をしております。今年度はその結果等も踏まえましてですね、適正な対策を考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。
杉浦博樹議員。
今回ですね、大型織、小型織、また追加するということですけれども、こちらの方見回りと、今まで人員、野猿監視人の方がこう見回りしてたと思うんですけれども、これに例えばカメラ等をつけて入っているかどうか確認する、それで見回りの方で人員を割かないためのこう IoT 技術を導入していくといった、そちらの考え。以前2年ほど前ですかね、私、一般質問したときに、こういったカメラの部分ですね、導入しないのかって言ったら、当時は導入しないというふうなことで話してましたけれども、今、この人員削減に伴って、導入する時期に来ているかと思うんですが、こちらの方導入する考えはあるのかどうか、お聞きします。
産業政策部長。
はい、カメラの設置につきましてもですね、今後、効果的な対応は何なのかということについて、検討させていただきたいと思います。
杉浦博樹議員。
まあ、この檻にカメラつける部分に関しては他自治体でも結構やっているところあります。でやはりその人員削減に伴うなんていうんですかね、対策としては非常に効果があると思いますので、ぜひともですね積極導入していただきたい、このように思っております。で今回この野猿監視人の人員削減の影響でですね、野猿監視人の月の出勤状況とこちらの方には影響してないのか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。まず野猿監視人の勤務体制をまず先にですね説明させていただきます。体力面の方を考慮いたしまして、60歳未満の野猿監視人の 方は月21日の勤務となってございます。60歳以上の野猿監視人の方につきましては、月15日としております。野猿監視人の数が減ったことによってですね、そこら辺の業務の負担がどうなるかといったご質問がでしたけれども、その人数が半分になったからということでですね、業務も2倍になるということではありません。その年齢的なですね、そういう条件もございますし、必要な、なんていうんでしょう、必要に応じてですね、業務の方を野猿監視人さんと相談させて進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。
杉浦博樹議員。
私聞いたのはですね、要は人を削減するんだけども人数を多く削減するよりも、そう本来であれば予算が削減された関係上6名削減したいんだけども、それを5名にして、この1名分を要は残っている人たちの出勤日数をこう減らした中で穴埋めしていくというふうなことがあるのかどうかというふうな形で私聞きました。でこれ今答弁ありました60歳以下の方は月の出勤は21日で、60歳以上の方は15日というふうなことで今答弁ありましたけども、これは以前と変わらない形で今もこの状況で使っているという答弁なのかどうかお聞きします。
産業政策部長。
勤務形態につきましては、これまでと、同じというふうに認識してございます。
杉浦博樹議員。
わかりました。ぜひともですね、この、予算の削減で人員の削減で野猿監視人のこの月の出勤状況等にこうなんていうんですか、こう手をつけていくといったことがなく、なんとかこの残っている方々たちは、やはり長く業務について知識も豊富にある方だと思いますので、なんとかですね、こういった方々の勤務状況の部分はきちんとこう整えて、待遇面の方を整えてですね、今まで以上に被害対策の方を出していただくよう要望いたします。では3項目目の道路整備について、こちらの方は要望という形で、行わせていただきたいと思います。海峡ラインの方県の所管ということで、今後は災害の際の避難道確保や地域経済への影響を考慮し、地域住民への周知を含め早期の情報発信なんとか努めていただきたい。また復旧に関してもいろいろと理由はあると思いますけれども、来年の開通まで、今回の工事2年半以上もかかるような工事になっております。これだけの月日がかからないような形でぜひですね、今後災害が起きた際はなんとか開通に向け県の方へ早期に、そして強く要望していただくとともに、災害が起きた際ですね、重点的に予算の方をつけていただいて開通に 開通して地域に影響がないよう、ぜひでも、ぜひとも市でも強く要望していただきたいと思います。木下部長、こちら、今の部分、県の方に要望できますか、私、今言った部分。
都市整備部長。
今般議員の方からこのような強い要望があったということで、県の方には伝えたいと思います。
杉浦博樹議員。
木下部長、なんとかよろしくお願いいたしますお願いします。それでは、4項目目の地域公共交通について、再質問いたします。1点目ですね、今回の津軽線の廃線の部分において JR 大湊線に影響があるかということで、直接影響を与えるものではないというふうなことで答弁いただきました。非常に安心しております。大湊線ももしかすれば災害等で不通になり、そして復旧に向けて多額の費用がかかるといったことも今後、ないとも言えませんので、そういったことになったときにはですね、なんとか JR 大湊線は津軽線のような形にならないようですね、なんとかお願い申し上げます。で、2点目ですけども、今回の、この住民アンケートの部分を、ホームページ等で公開しておりますけれども、今後、活性化協議会で議論の方をしていくにあたって公開するというふうなことでお話ししてましたが、地域住民や各種団体等からの意見が今後いろいろ出てくると考えられます。こういった意見の方は、市では今後受け入れて、協議会で議論していく考えはあるのかどうか、また、市ではどういった方法で、この地域住民や各種団体の意見、吸い上げていくのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。関係団体の皆様からの、大湊線の利用促進や地域の活性化などのご提案ご要望につきましては、協議会や市と連携して関係機関へ働きかけまして、JR 大湊線の活性化に向けて、手を取り合いまして共に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。またこの要望の方法につきましては、昨年度もございましたけれども、市の方に申し入れいただければ随時お伺いいたしますので、そのような形で申し入れしていただければというふうに思います。以上でございます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。で、次ですね、今回のアンケート結果を受けて、市では総合的にどう受け止めているのか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。先ほど副市長の方からも若干申し述べましたけれども、調査結果といたしましては、むつ市、沿線の、市町でいきますと、むつ市、横浜町、野辺地町というところで、それぞれ使用のこの大湊線の利用の目的というのが違うということが分かってきております。で、むつ市においては観光や趣味娯楽というところの利用目的の回答が多かったと。で、野辺地町においては生活路線として使われているのではないかという実態、また横浜町におきましては通院買い物通学といったような回答が多いように見受けられております。で、これらの結果をもとにして、また今年度また協議会では情報調査というものも実施いたしますので、これらの結果をもとにして今後の利用促進や地域活性化に向けた具体的な方策について協議会の方で議論を重ねてまいりたいというふうに考えてございます。
杉浦博樹議員。
最後になります。アンケートの部分で 回答が多かった、まず下北駅横の駐車場の整備ですね、こちらの方も台数、駐車場の台数を増やしてほしいというふうなことで、まあ、早速こちらの方は取り掛かっていただけるというふうなことで、前向きな答弁いただきました、ありがとうございます。で、このアンケートで、まあ、非常にアンケートの中で非常に多かった駐車場整備のほか、運行本数の増便、青い森鉄道との乗り継ぎ改善、八戸駅直通便の増便、そしてスイカへの対応など、まあ、いろいろこの4点ですか、とりあえず高い数字でアンケートの方上がっておりましたけれども、こちらの方ですね、サービス改善策、協議会での議論を経て、今後実現可能なのかどうか、こちらの方市の見解をお聞きしたいと思います。
政策推進部長、
お答えいたします。実現可能かどうかというのはですね、これから JR さん運行主体であります、JR さんの方にもお話ししていかなければすみませんならないことであるかと思いますけれども、先ほど申し述べましたその、具体的な方策というところでは、その一過性のものではなくて、持続可能なまちづくりの視点から何が必要かというところで、この大湊線の、活性化というところも考えてまいりたいと、存じますので、ご理解賜りたいと思います。
杉浦博樹議員、
まあ、なんとかですね、この運行本数の増便、青い森鉄道との乗り継ぎ改善、八戸駅直通便の増便、まあ、スイカへの対応というふうなのは、こちら、まあ、機器の導入が今、まあ、こういったIC カードっていうんですか、こちらを読み取る機械っていうのは非常になんか高いというふうなの、この前、新聞等でも見ました、まあ、これに関してはなかなか導入できるかどうかっていうふうなのは、今後、事業者さんとの、まあ、協議を経て、どうなっていくかというふうなことではあるんですけれども、やはりこの利便性の向上の部分は、やはり先ほどこのアンケートの結果でも出てました、6つの場合は観光ビジネスの方が、まあ、多く使っている傾向があるというふうなことですんで、この運行に関する部分ですね、これ改善されれば、やはり利用者の方もっと増えるし、観光客等も増えると思います。ぜひともですね、なんとか実現向け協議会の方で議論して、なんとか JR さんの方を説得してですね、今後、むつ市において、この JR 大湊線が未来永劫こう残っていくような形で、協議の方をしていただきたいと思います。これで質問の方を終わります。